日刊深夜快速金曜版週刊グリーンルーム。9月4日金曜日の週刊グリーンルーム、本日の主任を務めます FMC 関西榎木田新右衛門でございます。こんばんは。さあこちら新大阪 FMC スタジオからお送りする週刊グリーンルーム、こちら大阪の楽屋グリーンルームにお越しいただいているのはどなたでしょうか。こんばんは。
こんばんは、立花でございます。
リモート収録で熊本と結んでお送りしております。
どうもご無沙汰しております。
あなた全然こっち最近来ないですね。もうね、なんかやっぱりですか、COVID-19 のおかげでやっぱり足止め食ってますか。
もう完全にそうですね、今もう全然ダメダメですね。
ほら、いろんな講座とかセミナーとか受講したりして、東京や、大阪来られてた。
そうですね、もう全然ダメですね。全部、ズームになってしまいまして。
リモートで。
はい。
まあね、まあしょうがないですけどね、ご時世ですからね。
まあしょうがないですね。とはいえ、なんか、まあ、世の中どうなってるのかしらと他の地区も気になりつつというところですよね。
ああ、私今度は企画講座というやつ の講師を務めることになってるんですけど、いろいろお達しが来てますよ。
どういうお達しですか。
いや、そのディスタンスをちゃんとやってくださいっていう、このようにやってください。だからフェイスガードがあるじゃないですか、透明なプラスチックの。あれをつけた上で、さらにマスクも着用してください。
はい、そうですね。
本当も腹の中で冗談じゃねえよとか思ってるんですけど。
するんですか。
やっぱしないとまずいっしょ。
ああ、なるほどね。
いろんな講師の先生のいろんなプロフィールの写真が載ってるんですけど、サイトに。
皆さん
普通に、普通の写真が載ってるんですけど。
なんか信頼できる、方たちのね。
証明写真みたいな写真が載ってるんですけど、私だけ、熊門焼きを、食べてる写真っていう。
まさかの。まさかの。
あれ、何枚かちゃんとした真面目に撮った写真もあるんですよ。それと一緒に、受け狙いで1枚だけ入れてたんですよ。そういう、熊本焼きを食ってる花お菓子に撮ってもらった写真を。そしたら、向こうの担当のお姉ちゃんがですね、もう、はい、もうこれですと。これで行きますと。もう好きにしてくださいって言うんで。もうお任せします。
ちょっと他の方とテイストがちょっと若干違う感じで。
もうあとはもうね、野となれ、山となれということで。
そうですね。
ございました。でも、立花さんは、あれね、カウンセラーとかそういったことでもう完全にもう今、本当超一流、全国でも本当に、トップクラスの、大先生にな
ってると。そうですね、大先生で。
いうことになっておりました。で、もう本もすでにご著書が、なんかもう10冊20冊と、
もう心が痛む、はい、
出版 の、 意欲だけはあるという、
そう妄想だけはね、
妄想だけ、
妄想だけ、竹の種類ですね。妄想だけ、はい。
いやいや、まあ、もうそれ、あれ、ちゃんとあれですよ、ネタ帳に書かなきゃダメですよ。
はい、もちろんです。
どういうの、テーマの、どういうようなあらすじの本を書くのだとかっていうのを、考えとかないとダメですよ。私が、いろんなところで、ご紹介をさせていただきますんで、そういう。
なるほど。いやー、だからね、なかなかその、作った後のこととかも考えなきゃいけないと思うんですね。なかなか筆が進まないという。
やっぱね、立花池さんが目指すべき人が一人いますね。
どなたでしょう。ちょっとお尋ねしてみたいですね。
元アイドルの倉田真理子さんですね。
なるほどね。
今、方、坪田真理子さんね。
はい。
もう大変な著書も出してる、
そうだね。
もう全然ほら、アイドルだったってことは全然自分ではほとんど言ってないじゃないですか。だからほとんど人知らないですもんね。
そうか。
元サンデーズ。もうね、だから、ね、カリスマ講師の立花池さんは、
はい、
元はアメーバお邪魔虫だったっていうことで。
そこからやっぱり行かないといけませんかね。
サンデーズとアメーバお邪魔虫では随分落差があるわけですけど。
名前も隠しながらですね、当時のね。
もうあの、
ね、
実は立花幸恵はバックオンイワサキだったっていう、そういうあの、ね、あの伝説が、あの、こう一人歩きしていくという、
まあ、今年やかにね。まあ、
事実ですけどね。
ああ、そうか。いやいや、そうか、坪田真理子さんね。
そうそうそう。
ちょっといろいろつながりました。確かにあの、今、あの、隣の席の方が読んでらっしゃる本がそうだったなと思いながらですね。
まあまあ、ちょっとね、そのジャンルは微妙に違うと思うんですけれど、
うんうん、
その、やっぱその、なんですか、立ち位置というかどういうふうにしてこう人の前に出ていってそのアピールしていくかというようなところを考えていくと非常にこう参考になるのではないかというようなことをちょっと思ってしまったわけ
で、そうですよね、
まあ、年齢的にも そう違いはない世代、
ね、そうですかね、
まあ、私とあんまり変わらないぐらいですからね、
ああ若干ね、っていうぐらいですね、本当に若干、
私はもうあの倉田真理子のファーストアルバムも未だに持ってますので、マイグラジュエーションとか大好きな曲
なんです。すごいな、
はい、もうあとあのアルバムの中に収録されているいつかあなたの歌がとかっていうのはいい曲ですね、という、まあまあそういうことで、あのね、今だからあれなんか変わったことはないんですか、熊本でなんかこう、
変わったこと、そうですね、
まあとりあえずあの職探しで悩んでる若い人はあの立花さんのところに来いと、
来いと、まあ、みんなまとめて面倒見るぞと、
シーズン JG に来いというというところですよね、本当。
そうですね、本当にもうね、
仕事のないやつは俺のとこへ来いってやつですね、
来い、
俺もないけど心配するなっていう歌がありますけど、
マジそうっすよもうね、まあそうなんですけどね、いろいろね、
今熊本のあのその何ですか、あの職業、あ、求人か、求人の、
はい、
あの、はい、状況とかっていうのはどうなんですか、やっぱこのコロナとかそういったのっての影響出てるんですか、やっぱり
若干出てき始めましたよね。まあ、特に言うなら飲食とかはかなちょっと落ちてきたかなと。で、製造とかもやっぱりその海外からいろんな材料を入れなきゃいけないっていうところ、ちょっとあの派遣とかの求人とかも減ってるかなっていうところですよね。
だからじわじわじわじわいろんなところにこうやっぱり影響がこう広がっているということでしょうね。
そうだ、まあ、なんかやっぱり様子見てるところは例えば新卒なんかも多いかなというところですよね、今年はやるけど来年はちょっとよくわからないぞとかですね。どうですか、大阪とかもその経済の状況というのは以前と感じて違うもんですか、
やっぱり落ちてると思いますよ、特にあのもうあのインバウンドに非常に力を入れてたこのやっぱり維新のね、大阪維新がそういうのをこう非常に力を入れてたじゃないですか、でまあそれがまあ言ってみればパタとやんじゃってるわけですよ、ね、でそれであのその都構想だなんだって言ってまた計画を出してるわけですけど、その数字の元となってるのはそのコロナ以前の COVID-19 がこうはびこる以前の数字でやってるっていうところにがポイントで、本当に強気でやれるんだったら今の数字で出しゃいいんですよ、
なるほどね、
それでもなおかつ大阪は大丈夫なんですよって言い張れるんだったらいいんだけど、それをあの、つっつかれた途端にあの松井市長は、いやこれは一時的なものだからって言って逃げましたんで、あ、これは正義がないというふうに私はもう見てますけど、だからまあともかくそのインバウンドにこう傾注してきたこの何年間の大阪っていうのはもうすごかったと思うんですよ、実際去年の今頃なんてのはもう本当にもう溢れ返ってましたからね、その
そうですよ ね、こんななるなんて去年の今頃は多分誰も思ってなかったし、あの勢いがなんとなくこう バブルの時じゃないけどこの勢いは大体続くもんだっていうやっぱり錯覚があったとは思うんですよね、
もうあの恐るべき逆神風ですからね、これね、これはもう
逆風じゃなくて逆神風
ですからね、
なるほど ね、
もう吹き飛んでいってましたからね、でも我々はなんか元の軍隊かというか、あの元と高麗の連合軍かと思うぐらいにこう吹き飛ばされていってるわけで、でそこへその一生懸命頑張ってる飲食店だとか地元の人たち本当にあのいろんな工夫をしてやってるんですけれど、なかなかやっぱりそれはあの戻ってこないですよ、
一回その形ができるとやっぱり元に戻すとかっていうのはなかなかやっぱ難しいですよね。
だからインバウンドに支配されていた商店街だとかに今度外国人が消えちゃって人がいなくなったら、今度外国人向けの店が減る、あのシャッター閉めちゃうわけですよ。
そうすると
賑わいがなくなり、 かといってそこにまた新しく新規出店するやつがいるかって、この状態で新規出店するやついませんから、なのでやっぱりなんかうすら寂しい感じの商店街になってしまう。そうすると活気がなかったらやっぱり人行かないですよ。活気がある方に人流れますから。
そうですね、
そうすると車のある人はやっぱりなんだかんだで田舎の方 あのモールに行っちゃったりするし、電車で来る人はまあ、あの一番の繁華街梅田とか、そういう、まあ、そういう梅田じゃでもない、何か他のところをまあ、あの行くということになるということで、
そうだな、
まあ本当にあの舵取りを誤ったな日本はっていうような気がしますけどもね。
どこでだったらか、まあ、修正が効いたんだろうなと思いますけどね。なんか違う方向に進み始めたらやっぱそっちにずっとなっていってる感じだからですね。
まあここ10年でしょうね、一番のね、あの
10年前
デフレに対するきちんとした薬をつけなくて、そういうあの付け焼き場で、インバウンド需要を喚起したというところでしょう。これ多分あの
根本治療してないってことか。
そうです。あと10年か20年だったら多分それはあの多分もうあの教科書というかいろんなところに載ると思いますよ、日本の失敗というのが、というね、政治的な発言もした上で、今日も、はい、たっぷりと立花幸恵さんと日本の今後について、語って、まいりました。政策討論会の時間いかがだったでしょうか。
すごいな、今日はちょっと違いましたね、色がね。
サラうどん食べてますか、はい、サラうどん
サラうどんでしょ。だからもうお帰りになった時のために今食べずに待っておりますよ。
いやいや別に食べてて構わないですよ。別にあの
いやいやサラうどん、パリそばだけは熊本というね。
ええ、
多分、熊本じゃないんだけどね。
何軒か、あの、美味しい店はね、ちょっと見つけてるんですよ。
うん、
あの、
ね、
割と、あの、良心的な値段のところと
か。おー、素晴らしい。
ええ。でもやっぱり、うん、あの、九州の安さんには、やっぱりちょっと、まあ、負けますね、ちょっとね。
あの、なんとも雑多な感じがね。美味しいお店も当然あるんですけどね。美味しいお店もたくさんあるんだけど。
というところでございまして。はい、じゃあ、立花さん、本当に今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
明日は土曜版ということで、普通ですと、はい、私たちのこのチームでアナログ工場委員会のお時間なんですが、私、今、熊本に出張できませんので
。やっぱそうなんですね。
いや、できないっていうか、まあ、できにくいというのと、うんうんうん、暑いのであんまり動きたくないっていう
一番そうですね、
あの暑いとこから涼しいとこにだったら喜んで行くんですけど、
はいはい、
暑いとこから暑いとこに行くのってなんかなんだろうなっていう
あの、あまり効果的な話ではないですな、
であと、はい、何部屋の中にいる分にはこっちの方が涼しいんですよ、冷房がよく効くので熊本の
そういうことか、
新鍋スタジオは効かないですから、ね、あの冷房が夜でも30度越してるようなとかエアコンつけてるでしょ。
いやもう
辛いんで、
もう夏辛いですね、
夏バテしに行くようなもんなので、はい、あのちょっともうちょい涼しくなってから動こうと思っておりますので、今しばらくアナログはちょっとお休みさせていただいておりますので、はい、代わりの番組、今週のスポットライトの方をどうぞお楽しみにしていただきたいと思います。さあ、そういうわけでございまして、今日は立花幸恵さんをお迎えしてお送りしていきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではおやすみなさい。